聖書をお読みいたします。出エジプト記6章5節から9節。今私はエジプトが奴隷として仕えさせているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエルの子らに語ったが、彼らは失意と激しい労働のためにモーセの言うことを聞くことができなかった。
神様はミディアンでモーセに現れ、エジプトに行けと命じられました。モーセはそれに応え、舅のイテロに暇乞いをし、妻チッポラと二人の息子ゲルショムとエリエゼルを伴ってエジプトに向かいました。しかしモーセはエジプトの宮廷で育った人です。しかも40年間もミディアンにいました。そんなモーセがいきなりイスラエルの人々のところに戻ってきて、神様が私に現れた。神様はこう言っておられる。などと言っても、人々は信じることはできません。それで神様はあらかじめモーセの兄、アロンにも現れて、モーセを迎えるようにと手はずをしておられました。アロンはモーセを迎え、連れ立ってイスラエルの長老たちのところに行き、モーセはアロンの取り次ぎによってイスラエルの人々に受け入れられるようになったのです。で、こうしたアロンの助けの中に、モーセは神様は私と共におられるということをきっと理解し体験したことだと思います。神様が必要な時に必要な助け人を与えてくださった。そういうことは皆さんが何度も体験していることだろうと思います。イエス様はこう言われました。マタイ18章の19節と20節です。誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうちの二人がどんなことでも心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。共に礼拝を捧げ、共に祈る、そのところに主は共にいてくださるという約束ですね。信仰の交わりは、私たちがそれによって主は私たちと共におられる。共におられる主を認めることができる、確信することができる一つの方法です。ですから私たちはこの信仰の交わり、礼拝の集まりを大切にしたいと思うのです。これは神様がくださった素晴らしいギフトで、その中に主が共におられるということが隠されているのです。イスラエルの人々はモーセが告げ、アロンが人々に語った神様のことを聞きましたとき、神様を信じ、その場でひざまずいて礼拝を捧げました。出エジプト記の4章の30節と31節にこう書いてあります。アロンは主がモーセに語られた言葉を皆語り、民の目の前で印を行った。民は信じた。 彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。人々は長年の祈りが聞かれた。奴隷の苦しみから解放される時が来た。そう言って喜んだんです。ところがです。モーセとアロンがファラオのところに行って交渉しますと、ファラオは怒りまして、イスラエルの労役をもっと増やしました。それまでは、レンガを作るのにイスラエルの人々は藁も一緒に与えられていたんですが、これからは藁も自分で集めなければいけない。そういうことになってしまったんです。しかも、今まで通りの数のレンガを作ることが要求されました。麦の刈り入れが終わった後、どこに行っても藁を見つけることはできません。人々は畑に残っています刈り株を藁の代わりに集めなければなりませんでした。刈り株を掘り起こすのは藁の束を担ぐようには簡単なことではありません。イスラエルの人々は厳しい労働に疲れ果て、モーセとアロンを恨むようになりました。モーセとアロンはといえば、ファラオからは睨まれる。イスラエルの人々からは恨まれる。板挟みになって大変な状態になったわけです。何か新しいことを始めようとするときは、最初が肝心。最初うまくいけば、その後も順調に物事が進んでいくものです。ところが、モーセは最初からつまずいてしまいました。モーセのミッションは失敗から始まったのです。では、その時モーセはどうしたでしょうか？出エジプト記の5章22節。それでモーセは主のもとに戻り、そして言った、祈ったということがあるのです。ここで言われている主のもととはどこでしょう？モーセはホレブの山で主である神様に出会いましたが、そこに戻ったということですか？彼がいたのはエジプトです。主のもとに戻りというのは、ミディアンからエジプトまでずっとモーセと一緒にいてくださった神様が、エジプトでも共におられる。そのことを信じて、その神様がおられること、神様の臨在、プレゼンスに立ち返って祈ったということです。モーセは最初からつまずくような目に遭いました。随分落胆し、失望もしました。もう自分に与えられた使命を投げ出してミディアンに帰ってしまおうかと思ったかもしれません。しかしモーセは主が共におられることを忘れませんでした。この主が共におられること、主の臨在を確信する。これは信仰の出発点であり、また同時に信仰のゴールでもあるのです。聖書はこう言っています。私はどこへ行けるでしょう？あなたの御霊から離れて。どこへ逃れられるでしょう？あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。主はどこにでもおられるお方。私たちが様々なことで思い患ったり、失望したり、落胆したり、また恐れを覚えるときに、主が共におられる。そのことを知って信じるなら、私たちはどんなに励まされ、そのところから立ち上がることができることでしょう。失敗したとしても、主のもとに戻るなら、もう一度、何度でもやり直すことができます。共にいてくださる主を知る。これは信仰のスタートラインです。また、主と共にあることを喜ぶこと、それは信仰のゴールでもあるのです。詩編の27編4節。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに身を注ぎ、 その宮で思いを巡らすために、これはダビデが神殿に住むということではありません。主の家に住む。これは主の臨在のうちに絶えずいる。主と共にいる。そうありたいという信仰者の願いです。私たちが最終的に住むところ、天の都には真珠の門があります。黄金の道があります。命の水の川が流れています。その両岸には命の木があって、あらゆる人にあらゆる癒しをもたらします。そこには罪がなく、どんな暗い影もありません。すべてが清く、美しく、栄光に輝いています。けれども、天で最も素晴らしいものは、真珠の門でも黄金の道でもないのです。それは、神ご自身が人と共にいてくださること。神様と人との間に何の隔てもない。神が共におられるということを全身で感じ取って、それを喜び賛美するという、そのことなんです。聖書にこう言われています。黙示録の21章の3節4節。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみ、叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからである。神ご自身が共におられる。私たちはその天の都を目指している巡礼者です。それぞれ生まれた国も場所も年代も境遇も違います。しかし私たちにある共通点は同じところに向かっていくということです。イエス様が備えてくださっている天のマンションの同じ住民になるんです。天の都に至る巡礼の民の間も神様は私たちと共にいてくださる。私たちは時には神様の臨在を見失ってしまうことがあるかもしれませんが、私たちが神様を見失うことがあったとしても、神様は私たちを決して見失うことはありません。私たちに目を離すことなく、またまぶたを閉じることなく、絶えず見守ってくださっているのです。ですから、そのことを思い起こして、いつでも神様の臨在を見る目を取り戻していきたいと、そう思います。モーセは祈りました。なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか？一体なぜあなたは私を使わされたのですか？私がファラオのところに行って、あなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのに、あなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。これは神様に文句を言っているような、抗議するような、そういう祈りですね。決してお手本になる祈りとは言えません。けれども、これは正直で真剣な祈りです。真実な祈りであれば、真剣な祈りであれば、神様はそれに真実をもってお答えくださいます。モーセはその祈りの中で、あなたは、あるいはあなたのという言葉を使っています。神様をあなたと二人称で呼んでいますのは、モーセが神様との人格の交わりを持っていた。それに基づいて祈っていたということを表します。モーセは神様の臨在の前で、私とあなた、あなたと私という人格の関係の中で祈ったのです。モーセに神様はこう答えてくださいました。今私は エジプトが奴隷として仕えさせているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こした。これはやっと神様が聞いてくださった、思い起こしてくださったという意味ではありません。今こそあなた方の祈りに応える私の契約を実行する、そういう意味です。神様の救いはファラオによってでもなく、モーセによってでもなく、イスラエルの人々によってでもなく、神ご自身によってなされる。その宣言がここにあります。エジプトで労役に苦しみ、喘いでいる人々の嘆きを聞いてくださる。その神様の憐れみ、また神様がイスラエルの父祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブに立ててくださった契約を守り通される。この神様の真実、それがイスラエルを救うのです。救いの根源は、どんな場合でも神様の真実にあります。神様の憐れみにあります。そして神様の真実は変わらない。神様の憐れみは尽きることがないのです。神様と真実の憐れみは神様のハートにあります。神様は同時にそのご自分の心の内にあるものを実行する腕をも持っておられる。6節に、それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。あなた方を重い労働から導き出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。伸ばされた腕というのは、神様の全能の力を表します。私たちは、あの人が手腕がある人だって、そんな風に言いますよね。それは文字通りその人が手を持っているとか腕を持っているとか、そういう意味ではありません。手腕、手、腕と書きますが、これが才能や能力を意味しますように、神様の腕、しかも伸ばされた腕とは、神様の全能の力を意味するのです。モーセが行ってファラオに語りますと、ファラオは頑固になり、イスラエルをさらに苦しめました。それによってイスラエルの救いは、では遠のいたんでしょうか？いいえ、ファラオがイスラエルに対して寛容になることによって、イスラエルが奴隷から解放されるのではない。彼がいくら頑固であったとしても、神の身腕の力がファラオを屈服させ、イスラエルは、奴隷から解放されるのです。また救いは、モーセの外交手腕によるのでもありません。モーセはミディアンで神様から使命を授かったとき、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは、そう言いました。宮廷にいたときの彼は、支配階級にありましたから、自分を何者かであるように考えていたことでしょう。宮廷で財産を持っていたでしょうが、彼はミディアンに来てからは何一つ財産を持ちませんでした。ミディアンのモーセは何者でもなかったのです。ファラオとの最初の交渉は見事に失敗し、モーセはやっぱり自分は何者でもないことを痛いほど感じたと思うのです。しかし、モーセが何者でもないことはイスラエルの救いには何の妨げにもなりません。イスラエルを救うのはモーセの手腕ではないからです。神様はご自分の伸ばされた腕で何者でもないものを用いられてイスラエルを救われるのです。イスラエルの人々は神様の言葉を聞いても失望や落胆から立ち上がることができませんでした。しかし神様はイスラエルの人々の不信仰のゆえにその手を差し控えられはなさいませんでした。むしろイスラエルの人々が 主こそ神であることを知り、信じることができるために、いよいよその腕を伸ばしてくださったのです。詩編の44編の3節にこうあります。自分の剣によって彼らは地を得たのではなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの右腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。あなたの右腕、神様の力、神様の全能がイスラエルを救った。あなたの御顔の光、これは神様の臨在を意味します。それがイスラエルを救いました。そしてこの詩編にあなたが彼らを愛されたからですとあるように、神様の愛、憐れみにイスラエルの救いの源がありました。私たちも同じです。私たちは神の御腕によって、御顔の光によって、神様の愛によって救われ、救いのうちに保たれ、やがて天の都に住むようになります。神様の愛に私たちの救いの源があることを覚えて、心からの感謝を捧げます。祈りましょう。主なる神様、私たちの救いがあなたの愛と真実に基づくこと、またそれがあなたの力強く伸ばされた腕によってなされることを今日学びました。私たちもモーセのように失敗し、イスラエルの人々のように失望落胆するものです。そうした時にも、あなたが共におられることを信じ、あなたの愛のお心により頼み、あなたがその身腕を伸ばして御業を行ってくださることを願い求めるものとしてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。